タミンラジオ。
こんにちは、ビタミンラジオパーソナリティの小原美智子です。薬剤師として帝京平成大学薬学部、そして日本ヘルスケア協会などで仕事をしています。この番組は健康をテーマに、医療や健康に関わる専門家や著名人をゲストにお招きして、明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話を伺っています。リスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいります。今、お肉や水産物、農作物などの食料の大量生産は、私たちの地球の温暖化や生物の絶滅といった環境問題を悪化させています。対策として今注目されているのがエシカルな食べ物です。環境破壊の少ない持続可能な食べ物の拡大が望まれています。今月はゲストとともに食と環境について考えます。そして番組の最後にはプレゼントをご用意しています。どうぞお楽しみに。
ビタミンラジオ、この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りします。ビタミンラジオ。
早速今月のゲストをご紹介いたします。株式会社オーガニッククルーの代表取締役で、サスティナブルキッチンロージーオーナーの森聡さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今月の特集テーマはエシカル社会への取り組みです。1回目の今日はエシカルな食への取り組みと題してお送りします。このエシカル社会とかエシカル消費、エシカルな食などと言われるエシカルっていうことについて、どんなことを指すのか教えていただけますか？
はい。エシカルとは英語で直訳すると倫理的なという意味です。一般的には多くの人たちが正しいと思うことで、人間が本来持つ良心から発生した社会的な規範であると言えます。特に人や地球環境、社会、地域に配慮した考えや行動のことを指します。
森さんがこう一番最初にエシカルっていう単語に触れたのはどんな時だったんでしょうか？
SDGs が採択された2015年にですね、
はい、
エシカル協会というものを、立ち上げました。
はい、
そこで、代表の末吉と一緒にですね、影響をしっかり考えるという頭文字ですね、ここを取ってエシカルという覚え方をしてくださいっていうことで、活動を広めてきております。
はい、影響をしっかり考える。
はい。
ああ、なるほど。これは結構皆さんね、覚えやすいかもしれないですね。
はい。
このエシカルの根底にあるものは、人とか、まあ、地球環境への影響をしっかりと考えて、持続可能な世界を実現するっていう捉え方でよろしいですか？
はい、はい、そうですね。
はい。森さんは幼少期から、こう、食や食材にとても興味があったっていうことを先ほどちょっとお伺いしたんですけれども、ぜひご略歴も教えてください。
はい、生まれが九州の熊本です。
はい、
小さい頃からですね、父の生まれ育った天草だったり、母が生まれた阿蘇の大自然に触れるきっかけがありまして、幼少の頃から自然と共生するという、楽しさだったり、そこで採れた食べ物、飲み物がすごく美味しかった、そういった記憶があります。
今お話聞くだけで大自然がこう蘇ってくるようなんですけれども、その料理人っていうところと、この小さい時のお育ちは何か関係があるんですか？
小さい頃、祖父がですね、末期の食道癌で亡くなったこともあって、子供ながらにおじいちゃんの喉を通る食事を僕が作るんだ、なんて思ってたこともありまして、まあ気づいたら、料理の世界に足を運ぶことになりました。はい。
じゃあ、結構小さい時の体験が、なんか今の森さんをこう作っているっていう感じなんですね。
そうですね。自分が生まれ育った、また育ててもらった両親への感謝だったり、おじいちゃんおばあちゃんへの思いなんか、そういった背景が、あります。
この株式会社オーガニッククルーっていうのは、いつ立ち上げられたんでしょう？
2008年ですね。今から16年前に、日本で、オーガニックを普及する会社として立ち上げました。
このローチーっていうお店なんですけれども、こだわりがあるお店というふうに伺っていますけれども、その当時、そういうこだわりのお店を作るっていうのは結構ダイナミックなことだったような気がするんですが。
そうですね。ローチーをオープンさせたのが、今から6年前ですね。まだまだ、日本でエシカルっていう言葉もなかなか広まってませんでしたし、今でこそサステナブルっていう言葉がよく耳にするような時代になりましたけど、その頃はまだまだ一部の方たちのみの、社会でしたけども、今徐々にですね、この6年、まあコロナ禍を経てですけども、広がりが出てきております。はい。
この森さんの会社の自然循環型ライフスタイル提案企業のオーガニッククルーっていうのは、ローチーの他にどのような事業を手掛けてるんでしょうか？
はい。今は、千代田区神田のサステナブルキッチンローチーと、あとはですね、千葉県柏市にですね、3DD と言います、アメリカオレゴン州ポートランドに本店のあるカフェレストランを経営をさせていただいております。あとは店舗のプロデュースですね、そういったサステナビリティへの取り組みとか、アドバイザーとして、様々な企業の、サポートなんかをさせていただいております。
店舗のプロデュースもっていうことですと、この首都圏以外でも何かプロデュースすることはあるんですか？
全国、様々な場所でそれぞれの地域に合った街づくりだったり、そこにある資源を生かした自然循環型のライフスタイルの提案というのをさせていただいております。
じゃあ、地域によっては、こう、森さんの息吹を感じるようなお店があちこちにあるっていう感じなんですね。
はい。おかげさまで、今16年、そのような形で、事業を、まあ、細々とですけどもね、続けさせていただいております。
森さんの会社、オーガニッククルーでは、持続可能型レストラン、サスティナブルキッチン、ロージーをね、手掛けてるわけなんですけれども、このオーガニックに本当にこだわり抜いたレストランっていうようなね、感じで伺ってるんですが、まだこの日本では、なかなかこのエシカルな食っていうところの理解度とか関心っていうのは、先ほどもちょっとおっしゃってたんですけれども、低いような気がするんですけど、このあたりはご自身では、まあ年月を経てどうお考えになりますか？
はい。私が、まあ調理師としてなったのが30年ほども前なんですけれども、その頃はやはりフランス料理、イタリア料理って形で、ヨーロッパのお料理を学びに言ってたわけですけども、世界中こう旅する中で、例えばフランスのマルシェや、そういったところで生産者さんの直接の声とか、素材を見るっていうところがありまして、やはり向こうでは、ヨーロッパは環境先進国であり、オーガニックの先進国として、やはりオーガニックの食材というものを皆さんが実際に購入して、それをご家庭で使ったり、レストランで使うということが当たり前のようにされていた。で、日本に帰ってきて、圧倒的に日本でのオーガニックの普及の遅れという、まあ、危機感を感じたっていうところから、やはり自分自身がオーガニックの食を広めていこうっていう部分につながりました。
海外に行ってみて、いろいろ気づかれたことも多いと思うんですけれども、なかなかこう日本で普及するっていうので腰を上げるの大変ですよね。
やり続けることっていうことがすごく大事かなと思ってますので、まあ私一人が孤軍奮闘しても仕方ないことで、やはりずっとこう事業を続けてきて、分かったことは、仲間を増やしていくことがすごく大事で、学び続けること、そこに思いを持って生産者さんをサポートしたり、皆さんと一緒に何かを作っていくってことがすごく大事だなっていうふうに感じております。
なかなかこう、生産者さんのお気持ちを考えて、その食材を、今、命を吹き込んでいくっていうところを一貫して行っていくっていうのは難しいなというふうに思うんですけれども、森さんの話を伺っていると、一つの、まあ、レストランが街づくりをしているような気がするんですけれども。
はい。一人の百歩より百人の一歩という部分で、生産者さん、そして我々のようなレストランが一つの街のコミュニティとして、消費者と生産者さんをつなげる場所として機能していくことが大事かなというふうに感じております。
食材っていうか、その素材をですね、作っているところをご覧になったりすることもたくさんあるっていうことですか？
そうですね。必ず生産者さんが作っているファームに訪問させていただいて、どういった場所でどういったものを作っているかっていうのを実際に目で見て確かめて、使わせていただいております。
森さんのお眼鏡にかなったものを、まあ、使って私たちの、お料理になって出てくるっていう感じなんですね。エシカルな食への取り組みと社会の理解を広げていくっていうところなんですけれども、これは非常に難しいと思うんですが、どのようにしたらいいと思いますか？
はい。やはり環境問題に関心があるとか、一部の人が今興味を持って実際に消費をしているというのが実態だと思いますけど、一般の方々にも分かりやすく、そして入りやすい入り口を作ってあげることが大事かなと思っております。例えば、ビーガンの方、ベジタリアンの方、アレルギーをお持ちのお客様、そういった方が、自然とここに来たら美味しいものが食べれるという形で、お肉が好きな方もいれば、それぞれが楽しめる食の提供をしていくことがすごく大事かなと思っております。
まあ、外国の方がこういったことは非常に文化的には進んでると思うんですけれども、まあ、日本でもそういうお仲間がこれから増えてくるといいですね。
そうですね。様々な方が、お客様がやはり一度来て、次のお客様をお連れいただく形で、少しずつこういった取り組みをしているレストランのことを知っていただくことが、一つの広がるきっかけになるかなというふうには思っております。
冒頭にこのエシカル社会とか、エシカル消費とか、エシカルな食とか、まあ、いろんな切り口でお話をいただいたと思うんですけれども、まあ、こういったところを森さんのこう発信力を持ってですね、もっと皆さんたちにいろいろと広げていただければいいなというふうに思いました。
はい。一人一人が変化の担い手になっていくことがすごく大事で、毎日食べる食というものに向き合って丁寧な食事をしたり、この食事、素材がどこから来たものか、そういったことに目を向けて大事に食事をとっていくっていうことが一つ大事にかなというふうに思います。
なんかこう話を聞いていると命をいただくっていうような感じがしますよね。もともとの日本の文化としてやっぱりいただきますとごちそうさまがね、しっかりあったように、まあ、物に感謝をするっていう、その気持ちをこういった食からももう一度発信し直すことができるといいですね。
はい。日本人が古くから大切にしてきたお互い様や思いやり、樽を知るなど、親和性が高いと言えます。だからこそ、足元にある精神をもう一度見つめ直すことで、エシカルをより身近に感じていただくことができます。
このエシカルという単語自体ももっと広がっていくといいですね。
そうですね。はい。
私自身も今日いろいろお話を伺って、やっぱり自分が今まで、まあどれだけ食生活の中で、まあ乱れた時期もあったとかですね。それからこれから年を重ねていくときに、まあどういった食生活をしていったらいいのか、あるいはこのエシカルな、まあ、社会、っていうことをもっと意識した暮らしっていうのはどういった暮らしなのかっていうのをお話をしていて、とってもこう気づかされることが多かったなというふうに思います。今日のリスナーの皆さんにももう一度ですね、このエシカルという単語を知っていただいて振り返りをしていただけるといいなと思いました。エシカル社会の取り組みの1回目はエシカルな食への取り組みをテーマにお送りしました。ゲストは株式会社オーガニッククルーの代表取締役でサステナブルキッチンロージーオーナーの森聡さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もご登場いただきます。どうぞお楽しみに。ここで健康や衛生、環境に関して役に立つ生活情報をお伝えします。
ビタミンラジオプラス。
こんにちは。ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香です。3月5日はサンゴの日。海の宝石とも呼ばれ、25度から30度の高水温で育つサンゴ。3と5の語呂合わせにより、1996年に野生動物の保護活動を担う公益財団法人世界自然保護基金 WWF によって制定されました。近年、サンゴは絶滅の危機にあると言われています。その原因は地球温暖化です。サンゴには 褐虫藻という単細胞の藻類が共生していて、この褐虫藻によってサンゴは光合成し栄養を得ることができます。ですが海水の温度が2度上がることでこの褐虫藻が死滅し、有機物の供給が途絶えてサンゴが死んでしまうのです。そしてこの地球温暖化はサンゴだけでなく私たちの暮らしにも大きなダメージを与えます。地球温暖化は海への影響だけでなく異常気象を引き起こし、干ばつや洪水、感染症の拡大を引き起こす原因にもなります。すぐに元に戻すことは難しいですが、一人一人が二酸化炭素を減らすという意識を持つことが大切です。サラヤは1952年の創業から人、そして環境を考え、天然素材を用いた商品作りに取り組むだけでなく、マレーシア、ボルネオ島での熱帯雨林と生物多様性の保全活動に取り組み、環境負荷を低減した循環型社会の実現を目指しています。それではまた次回、ラジオ日記アナウンサーの藤原菜々香でした。
あなたの知らないサラヤ、衛生のサラヤ、あなたの知らないサラヤ、環境のサラヤ、あなたの知らないサラヤ、健康のサラヤ。みんなのため、地球のため、日本で、世界で、あんな場所で、こんな場所で、あなたもきっと出会っているはず。あなたの暮らしにそっと命をつなぐサラヤ。
ビタミンラジオ。
エシカルな食のお店を詳しくお伝えするのは次回になります。ここで番組から今月のプレゼントのご紹介です。手肌と地球に優しいヤシの実洗剤とカロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 そして新感覚の手指消毒ローションアルソフト、携帯用の3点セットです。抽選で5名様に差し上げます。締め切りは3月20日です。ご希望の方は番組のサイトからご応募いただけます。お聞きのビタミンラジオ、本放送時間は金曜夕方5時20分から、再放送は明日の夕方5時40分からです。放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャストでもお聞きいただけます。次回の放送は3月8日です。番組パーソナリティの小原美智子でした。来週のこの時間にまたお会いしましょう。
ビタミンラジオ。この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りしました。